細胞
Music and Science Podcast。
奏でる細胞はサイエンスと音楽を愛する2人がアメリカ・インディアナから楽しく奏でるようにおしゃべりする番組です。
この番組は地域医療に貢献し、皆様の一番近くにいるホームドクターを目指す畑中内科糖尿病クリニックのスポンサードでお送りいたします。
こんにちは、ゆりかです。
こんにちは、たつです。今日はですね、前回に引き続いて赤木さんのところまで行ってですね、赤木のところまで行って、うん、福岡工大で講義させてもらいました。
うん、なんか随分綺麗なキャンパスだったっていう、
すごい、建物もうめちゃくちゃ綺麗で、これアメリカの綺麗なキャンパスにも見劣りしないぐらい、
そう
すごいなと思って。
いいわね、そこで学べる大学生なんて楽しいでしょうね。
なんかね、おしゃれなのよ、学生さんたちも。だから雰囲気が、
もう赤木もおしゃれだからそれは仕方ない、
うん、そう、なんかね、いい大学だなと思う。
ああ、よかったですね。
はい。で、ちょっとその講義に入る前に少し熊本の振り返りをしたいんですけど、
はい、
僕はね、本当熊本に行って帰ってきたばっかりなんですけど、もうふるさとのようだったんですよ。
どうしてでしょうね。
初めて行ったのに、
うん、
っていうのは父と母が来てくれてね、
うん、
で父と母がいてさ、
うん、
で一緒に阿蘇山を登ったんだけど、
うん、
ちょっとあの足腰が弱くなってきてるお母さんと手をつないで、
うん、
倒れないように、
うん、
阿蘇山登ってきたんですね、
うんうん、
でなんかそのなんだろう、空気とか、
うん、
あの景色とかもう懐かしくて、
うん、
なんか何年ぶりだしね、と父さん母さんに会うのも。
そうよね、いや、すごくいい時間だったと思うよ。
そうそう、でまあそれで何日間か一緒にいて、最後ね、
うん、
あの長崎に旅行に行きたいってことで、お父さんとお母さんを、
そうね、あのお父さんとお母さんは主に火山地帯を巡る旅っていうね、
そう、
あのちゃんと一貫したテーマがあるのよね、お父さんとお母さんに。 もちろん息子に会うのが一番だったんだと思うけど、
うん、
それに伴う ね
来てくれてね、
うん、地質学的調査をして、お父さんはで長崎の雲仙普賢岳に向かったってことね、その後。
そう、それをあの熊本のフェリー、うん、あの港からねフェリーを見送ったわけ、
うんうんうん、
そしてこの両親があの福山雅治さんを産んだ長崎に、
あ、そうつながるの、
うん、向かっていくのを手を振るわけ、
うん、
俺は、
うんうん、
で海も空もすごい綺麗でさ、
うんうん、
こんなに青いかっていうぐらいすごい青かった、
ね、あ、でも想像つくよ、あの九州のね、うんうん、海の青さと空の青さ。
そう、
もう行ったことないけどね私ね、うん、
もういや、宮城がふるさとなんだけど、
うん、
福山さんの歌も俺の中ではふるさとなわけよ、
うんうんうん、
だからもうその景色がね美しくて、もう本当にふるさとだった
よ。よかったですね、お天気に恵まれて、うんうん、
で熊本でのね発表の話に戻すと、前回多様性の話を聞いてもらったと思うんだけど、
うん、
あの多様性の話をあの英語で発表させてもらったのね、
うん、
でその時に、まあ、かなりの数の方に聞いてもらったんだけど、
うん、
泣いてくださった方が結構いたんですよ。
ああ、そう。
でその泣いてくださった人たち結構優秀な、日本でもその独立して研究しているような女性の方々だったのね。
あ、研究者の方が心震わせて
そう
だってことね。
そう、
うん、
なんかね、うん、多分だけど僕が感じたのはまだまだ女性がね不利で働きにくい環境があるんだろうなと、
う
ん、
そりゃそうだと思いますよ。
ね、
うん、
だから
アメリカだってそうなんだから、アメリカは進んでるって言われてるけど、
うん、
いや全然よ、全然よ、日本もアメリカも、
うん、だからこそね、僕が、うん、あの体験をあそこの場所に行って、
うん、
話せたのが本当に良かったなと思って。
良かったね、
うん、で新聞社の方も来てたし、
うん、
通訳もついてね、であれは翻訳されて一般の方々にも届けられたって聞いてる。
素晴らしい、達吉さん、うん、あ、達吉さんって言っちゃダメだな、達さん、
はい、
素晴らしい。
いやだからなんかそこに行った意味があったなと思って、
うん、
いい旅だったなと思います、
うんうん、
であとね、あの福岡も実際本当に良くて、
うん、
で、福岡も初めて行ったんだけど、ふるさとみたいな感じを得たのね。
そうよね。そこに赤銀がいて、もう一人友達にもあったのかな。
そう。大学の親友が来てくれたのね。
うん。
で、もう友達一人さ、大学時代の親友がいるだけで、その空間が、もう地元と同じ空気になるんだよね。
そうね。特にね、私たちの、大学生活っていうのは長かったから、うん、4年間じゃないのよね。そして、4年足す2足す3。9
年だもんね。
うん、プラス研究でもつながっていくから、うん、長いのよね。
そうそう。だから、まあ、両親とは実際会ったのは5年ぶりだし、その、大学の彼とは、うん10年ぶりぐらいかもしれない。もしかしたら。
でも、なんやかんや、ズームで会ってんのよね。
そうね。そうなんだけどね。うん、でも、なんかこう、自分の感情が、なんか、不思議な感じ、なんか、ちょっとバグった感じ、
うんうん、
になったんだけど、うん、やっぱり、その土地への愛情が増えるよね。
そうね。
今、九州大好きになってます。
うんうん。
まあ、今回の、
うん。
ちょっと授業と、あと次回の授業のお話を先にさせてもらうと、
うん、
今回はね、細胞とこう女性ホルモンについての講義を話させてもらいました。
はい。
で、来週はですね、ノーベル賞メダルのお話とか、あとは、まあ、奏でてる細胞っていうことに、まあ、僕が、細胞が本当に教えてくれてるのはこういうことじゃないかみたいなまとめをしてるんですけど、うんうん、それを出したいと思いました。
はい。じゃあ、ようやくここに来て、2年ぐらい経つかしら、うん、ポッドキャストして1年半。1年半の中で、奏でる細胞っていうタイトルの意味が、より明らかになっている、うん、瞬間なんでしょうか。
ちゃんと自分の研究を頭から最後までしっかり話した。うん、まあ、今回はどっちかというと、工学部の学生さんたちに話しているので、生物を噛み砕いて話してくださいって言われたから、うん、入門編みたいになってるんだけど、
うん、
でもそれにしてもこれだけ自分の研究を噛み砕いて話せたのは、なんか、ポッドキャスト1年半で初めてかもしれないので、
うんうん、
よかったかなと思います。
よかったね。で、うん、そこにはやっぱり赤銀のこの応援があったっていうのもいい話じゃないですか？
そうね。
ということで、奏でる大学講義パート2になります。奏でる細胞。
サーモンが敏感であることを皆さんちょっと最初に考えてもらったことあるんだけど、答え2つです。1個目が多様性とか差別とか優しさっていうものに敏感にならなきゃいけないと思うのが1個目です。僕の答えはもう1個はこれですね。アメリカに行くとですね、こういうことに気づきます。15歳以上の肥満の割合ですね、つまりアメリカにいるというのは世界一痩せている日本人が世界一太ってる国で生活しているということなんですね。これ敏感にならないと違和感がいつまでも取れないです。あれ？これ言葉のせいかな？文化のせいかな？いや、食事のせいです。食事のせいの違和感がいつまでも付きまといます。で、アジア系のアメリカ人、またはアメリカでずっと長い間過ごす日本人って、BMI が上がったりして、いろんな病気のリスクが高いことが知られています。だから、本当は BMI ってこの身長と体重の比なんですけど、25ぐらいで気をつけなさいっていうサインが出るんですよ、検査とか。だけど、日本人はもう23でリスクが上がってるということが報告されてるんで、僕たちはこういったところに気をつけなきゃいけないということで、アメリカで活躍する日本人を糖尿病から守るためにセミナーを僕やってます。ということで、僕らは糖尿病に気をつけなきゃいけないということで、僕の研究内容である糖尿病に移っていきたいと思います。もうこの図を見ていただきたいんですけど、この左側、もう、とんでもない数の人がですね、肥満を抱えてまして、糖尿病予備軍って呼ばれている人たちは、全世界で8億人を超えてます。これが2型糖尿病の数なんですけど、これが5億人ぐらいになってます。糖尿病というのは、この、最初にですね、末梢がインスリンの言うことを聞かなくなってくる、インスリン抵抗性というのが起きます。これは筋肉とか脂肪とかが、だんだんインスリンの言うことを聞かなくなるんですね。そうすると代わりに、膵臓が頑張ってインスリンをどんどん出します。で、インスリンっていうのは血糖値を下げる唯一のホルモンなんですけど、このホルモンを出して、最初見た目には見えないんですよ、糖尿病って。それを糖尿病予備軍って言うんですけど、インスリンも頑張りすぎるとですね、だんだん疲れてきてね、減ってっちゃうんですね。頑張りきれなくなりましたっていうあたりで、グルコース、血糖値が上がってきて、糖尿病を発症します。 で、このベータ細胞を僕は研究してるんですけど、だんだん英語になってきて難しくなってきたと思うんで、心配しないで簡単にお話しさせてもらいます。膵臓全体の 1% ぐらいね、島がこうポツポツポツポツ映ってると思うんですけど、これがランゲルハンス島って呼ばれるアイレットって英語で言うんですけど、でこのうちの赤い細胞をベータ細胞。ベータ細胞がですね、グルコースが上がった時だけグルコースに敏感に反応してインスリンを出します。で、このインスリン分泌なんですけど、ご飯を食べた後に、最初に膵臓のこのベータ細胞はインスリンをドバーッと出します。これをファーストフェーズ、第一期のインスリン分泌って言うんですけど、何が起きてるかというと、この細胞の膜にインスリンを溜め込んで蓄えてるんですけど、準備されてるものが最初にドバッと出ます。で、より奥の方にこう赤く染めてるんですけど、奥に待ってるやつを、今度じわーっとゆっくりちょっとずつインスリン分泌が行う。これ第二期のインスリン分泌と呼ばれます。で、これをカルシウム、僕の研究対象ですね、セカンドメッセンジャーと呼ばれるカルシウムの測定をしますと、第一期の時にカルシウムがドーンと上がって、このカルシウムが第一期のインスリン分泌を行っていて、で、その後こうカルシウムが上がったり落ちたり、点滅してますよね。これがみんなで、このベータ細胞たちがですね、協力し合いながら声をかけてちょっとずつインスリンを押し出す第二期のカルシウムの、これ、細胞の声って言うんですけど、で、今このグラフを見てもイメージ湧かないと思うので、実際に細胞たちがカルシウムという細胞の声を使って連絡し合う様子を見せたいと思います。で、ちょっとその前にね、これね、ちょっと見てほしいのが、細胞の中にもちょっと全体をリードするみたいな人がいるってことがわかるんです。で、この人、この細胞はですね、あんまりインスリンが出てないんですね。このインスリン全然発現してない、ひ弱に見える細胞が、実は周りをコーディネートしている指揮者みたいな役割をしているという論文です。声かけることによって、みんな今だよって、今講義だよって言ってるハブ細胞という細胞がいるということが分かって、じゃあ実際それが起きてるかどうかちょっと皆さんに見てもらえるかなと思います。これが実際のベータ細胞の中で起きてるんですけど、細胞が、カルシウム、が高まると緑色が強くなります。こっちがですね、糖尿病の状態のストレスを与えた細胞ですね。これもう一回やりますね。ちょっと声をかけながらやりますね。はいって感じでこう、行こうってこう、なんか出そうって音的にやってるね。こっちは、今行っていいのみたいな。今声でいいのみたいな。ボート講義がちょっと乱れてるのがわかると思います。糖尿病だと、このせっかくハーモニーを持ってね、チーム全体が綺麗にいってるものがいかなくなっちゃうんです。でも能力調べてみると、一人一人の能力はあるんですね。組織と似てますよね。一人一人の能力があっても、コミュニケーションができてないから能力を発揮してない。そんな状況が糖尿病にも存在していて、これが何なのかっていうのを研究してます。で、実際どうやるかというと、データ解析で僕ら Python を使って、一個一個の細胞を自動検出して、その一個一個の細胞を波形を出してですね。で、この波形の、ハーフウィズスって言うんですけど、時間で切ったもので、まあ短いもの、中くらいのもの、長いものみたいな感じで、4種類ぐらいにアクティビティを分けます。で、これを、ラスタープロットっていう方法でやると、これ上が正常な細胞なんですけど、もう見てわかるように綺麗に細胞同士が強調して、リズミカルにね、1、2、1、2って感じで、オールコギが成功していて、ちゃんとコミュニケーションの取れた素晴らしい細胞同士が声を掛け合って、分かり合って、チームワークを出してますね。これに比べて、2月糖尿病のストレスがかかった人たちは、もう用意ドンの段階で少し早い。ちょっと早い。もう好き勝手言ってる。そして、一緒にオールコギするところがちゃんとできてない。こういう風になっちゃうんです。で、最近これね、NASA とかのデータとかでも、こういう画像を音声化するのが流行ってるんですよ。で、多分、皆さん福岡高大ですから、あ、見て、あ、僕音声化できちゃうね、これ。これ、なんか、綺麗な音楽と汚い音楽みたいな感じで、プログラミングできますよって方いたら、ぜひ手伝ってください。ぜひ助けてください。アメリカとコラボレーションしてください。よろしくお願いします。
奏でる細胞。
で、さっきのは、ディッシュの上にこの細胞を乗せた段階のものを、光らせたりしてたんですけど、これはこの右側にマウスちゃんがいるんですけど、マウスちゃんを麻酔をかけて眠らせて、そしてそこに二光子レーザー顕微鏡って言うんですけど、顕微鏡の光を奥まで届くようなタイプの顕微鏡があるんですね。それで 膵臓の中にあるカルシウムの光が生きたままで血管もこう動いていて、心臓も動いていて、で免疫細胞も他にあってっていう状況で、ちゃんと細胞は生体の中でもですね、体の中でも同じように声を掛け合って、あのリズミカルな波を見せてくれました。じゃあ何がインスリンのこのリズムに大事かっていうことが分かってなかったので、僕はまあいろんな研究をしたんですけど、まず皆さんに今日タイトルにね、届けみんなの心に ATP ってことで、ちょっと ATP が何なのかをちょっと説明していくんですけど、細胞にですね、血糖値がこう上がった時に、グルコースが上がった時に、そのグルコースはグルット2という、あのトランスポーターがいるんです。これによって取り込まれます。で、取り込まれたグルコースは、ミトコンドリアの中で代謝されて ATP 合成に行って、ATP がどんどん出てきます。これが細胞のエネルギーと呼ばれている ATP ですね。で、この ATP がどんどん出てくると、膜にある ATP に依存的にカリウムチャンネルっていうのがありまして、これがね、閉じるんですね。閉じると、電位がちょっと変化しまして、この膜電位っていうものを、電位依存性膜チャンネルっていうのがさらにあって、で、これがカルシウムを外から大きく内側に取り込むんですね。で、この取り込まれたカルシウムと同時に小胞体からカルシウムがリリースされるんですけど、この二つがなんか強調し合って、ま、押し出す形でインスリンをこう分泌させるんです。ちょっと難しい仕組みですが、これをすることによって、今必要なだけの、グルコス血糖値が上がった時に必要なだけのインスリンを出して、血糖調節、元のグルコスに戻すような仕組みになっています。だから体はあんまり下がらないようにするために、こういう安全な、こう、少し複雑ですけど、仕組みで自分たちの体を一定のグルコースに保つという仕組みを作っています。
奏でる細胞。
このミトコンドリアが ATP を作るんですけど、皆さんの体の中に入っているミトコンドリアって、もともとは違う生物なんですよ。で、僕たちのポッドキャストで、実は僕の相方のカロルさんっていうのは指揮者なんですね。アメリカで活躍する指揮者なんですけど、昔ですね、非常に科学の先生に傷ついた経験があって、あんまり科学が好きじゃないし得意じゃないんですね。なので、僕が細胞の中にミトコンドリアがいるけど、ミトコンドリアが外から来たんだよっていう話した時に、もう聞きたくないと。全然面白くないし、ミトコンドリアとか難しいし、わかんないって言ってきて、そういう人にどうやって知らせたらいいのかなと思った時に、漫才やりたいって言い始めたんですね。なので僕らのポッドキャストは、実は漫才をやるポッドキャストで。すごい生物嫌いの人に、漫才みたいな形でミトコンドリアと電子伝達系と、ATP を教えることができて、あ、僕たち科学者は科学が苦手だ、嫌いだって思ってる人にも、こうやってなんか漫才みたいな形で教えることって大事だなってカルロスさんが僕に教えてくれました。なので皆さんにもこの ATP ね、覚えてほしいですね。で、ちょっとごめんなさい、話がずれましたけど、漫才はちょっとできないの、本当はやりたいんだけど、ちょっと相方がいないんでできないんですけど、それはポッドキャスト聞いてくれると1年間かけてそんなミトコンドリアと ATP 永遠にやってるんで、まあ聞いてみてください。で、この糖尿病のこのカルシウムが乱れていくことを研究するために、小胞体上にいろんなチャンネルが載ってます。様々な種類。ちょっとだけ説明させていただくと、小胞体の黄色いやつがですね、セルカ、サルコプラズミックエンドプラズミックレティクラム ATPS っていう名前なんですけど、ATP を大量に使って、そしてカルシウムを組み上げるポンプになります。で、ATP をチャンネルが使うってどういうことかっていうと、このカルシウムって濃度差に従うんです。水みたいなもので。で、それで言うと、小胞体っていうのは、1万倍、5000倍から1万倍、サイトゾールよりカルシウムが高いので、この ATP が組み上げてるのって、例えば、そのすごい浅瀬からダムの真上みたいなところまで水を運んでるような形になります。そうするとエネルギーが必要だよね。その時に使われるのが ATP です。だから、ATP っていうのは僕らのエネルギー、いろんなところで使われてるんですけど、こういうふうに濃度差があるところでエネルギーを取り込まなきゃいけないような時に使われています。他ので言うと、例えばご飯をいっぱい食べた後、腸の中にいっぱいグルコースが溜まってるんだけど、グルコース濃度って考えたら腸の中の方がグルコースいっぱいあるでしょ？でもそれを血管に引っ張ってこなきゃいけないので、そういうところで使うトランスポーターというのは ATP を使います。 で、今度、この逆側のライアネジンレセプターと IP3 レセプターというのがあって、この2つもこう外に出すんですけど、僕の研究対象はこのあたりですね。で、最近、まあこのあたりで論文を、まあ、15年もやってるんで、まあ、5報6報ぐらい研究発表してまして、で、もう一個これですね。これが最近僕の一押しというか大好きなんですけど、小胞体のカルシウムがなくなった時だけこう膜の外にピッと出てきて、カルシウムを外から取り入れて、元に戻してまた去っていくっていう、カルシウムに非常に敏感なセンサーがいます。これをスティム1って言うんですけど、この研究をした結果、これがですね、メスにだけ非常に大事なタンパク質であるっていうことを論文で証明しまして、カルシウムのコミュニケーションにですね、女性ホルモンが非常に大事っていうことを発見しました。この発見のおかげで僕は熊本大学に呼ばれまして、今日来ることができました。これをポールさんっていう大学院生と、マディさんっていう大学院生二人がね、すごく一生懸命僕と一緒に働いてくださって、そのおかげで、このすごくいい発見をすることができました。まあ女性ホルモンに糖尿病を治す鍵が眠っているかもしれないという発見です。ちょっと論文はですね、難しいので今日は説明しませんが、この発見がもしかしたら女性のが糖尿病に強い秘密を持っているかもしれません。というのは、糖尿病の男女差を見るとですね、男の人の方が圧倒的に多いんですね。で、これ年齢なんですけど、年齢、年を取れば取るほど糖尿病の数が増えてますよね。こういうのは老化に関わっているっていうのがわかりますよね。加齢とともに増えると。でも、この女性の糖尿病は、の増え方に比べて男性の糖尿病の増え方がすごく多いので、それによってこの女性の糖尿病の数っていうのは少なくなっているんですね。でもこれって女性ホルモンだろうって言われてたんですけど、確かに僕の研究だと女性ホルモンなんですが、それがさっきのカルシウムの反応に関わるタンパク質がですね、重要な働きを持っているということで、これ非常に予想外だったんですけど、こういう驚きを僕らセレンディピティって言うんですけど、その驚くようなメカニズムを僕らは見ることができました。
奏でる細胞。
僕の、研究対象のエストラジオールですね。これの代謝にさっきのカルシウムのイオンが、ね、大事だったんです。でも、ちょっと待っ って。これにそっくりなこれ。一個前のやつ。テストステロンって男性ホルモンですよね。男性ホルモンから女性ホルモンがたった一個の酵素の一個の反応で作られているってこと皆さんご存知でした？あ、ご存知ない。赤木さん授業でやってますよ。赤木さん授業でやってますからね。でもね、これすごく難しいところで、こんなほとんど同じ形のものを僕らの体というのは見分けてそれに反応してるんです。すごい不思議でしょ？体の中にそのいろんな秘密というか不思議なところがあるんですが、これね。で、実はここの代謝を止める薬っていうのは、癌を止める薬に使われています。このようなすごいちょっとした反応、ちょっとした形の違いを体はそれを感知しているとともに、それを止めることによって癌が防げたりするんですね。僕らのこの研究対象というのはこういう微妙なバランスの中になっているものの本質をつかむと癌が守れたりするというそういう可能性を持った研究を取り組みます。はい。というところで僕の研究に関わってくれた、これだけ多くの人たちが関わってくれています。またコラボレーション、こちらの方もそうですね。日本や、オーストリアの方々ともコラボレーションした結果、こういうのにたどり着いていて、僕一人の力では全然できなくて、やっぱり優秀な人たちとチームを組んで、やっとこういうサイエンスの結果っていうのを出せるんですね。なので、映ってる皆さんにですね、感謝をして、セッション2部を終わりにしたいと思います。
奏でる細胞。聞いていただきました。いかがだったでしょうか。タツさん、
うん、
なかなかいい講義だったんじゃないですか、タツさん。
まあね、
あの工学部の学生さんにとっても、うん、高校までに多分と生物っていうのを授業の一環でやってきて、うん、こう ATP はなんだだとかミトコンドリアはなんだっていう一般的な概念は頭には ね、あるのかもしれないけど、それが実際の細胞でどういうふうに動くのかっていうのは、こう、楽しい授業だったんじゃないでしょうか。あ、こう動くんだって、こう、だってね、血糖調節っていうのは、糖尿病じゃなくても普通の毎日の生活で体がしていることだから、それが微妙な調整で行われていることっていうのが分かって、面白かったんじゃないかしら。
本当だよね。絶えず動き続けているものが細胞の中にあるっていうのを感じてもらえただけでもいいかなと。
そして工学部の学生さんから見ても、あ、意外にメカニカルな動きなの？なんていうふうに思ったのかもしれないね。
そうね。なかなか実は、いい質問があって。まあ、多分次回のやつに少し足してできるかもしれないんだけど、まあ、マイクの調子があまり良くないから、はっきりは聞こえないかもしれないけど、例えばこの細胞の声っていうもの、リズムの調節っていうものに女性ホルモンが関わるっていうことの、なんか本質みたいなものを聞いてくる学生さんもいて、結構わかってる、まあ、伝わってる学生さんも中には結構いるってことが分かってね、安心したんだけど、
よかったね。
そうね。やっぱり専門が違う人たちにこういうのを届けるっていうのは、ポッドキャストの中でも大事なんだけど、それがね、どれだけ講義でできてたかっていうのを、まあ考える機会になりましたね。
で、なんか新しいそういうお話を聞くと、毎日の暮らしが少しずつ変わっていくって思ってるのね、私は。例えば、あ、そっかって、体の今どこかで、血糖調節が行われてるんだとか、食べた後も、あ、インスリンって今出てるわけとか、こう目に見えないものなんだけれども、こう想像の足がかりっていうのかな、が出てくるから、若い時にね、特に大学生の皆さんはこういうことを少しでも聞くことができてよかったんじゃないかしら。
なんかね、科学の視点を持つことでね、こう、その考え方、見方、いろんなことの現象を見たときに、こういう考え方もできるなっていうのが足されるだけで。
そうそうそう。
なんか、景色が違って見える可能性もあるし。
そうそう。そしてね、大人になったときに、今学生さんたちだけども、あの時そういえばこんな話あったなーなんてつながる瞬間がいっぱい出てくるから、仕事においてもだし、日常においてもだし。ね、あと、いざ子供を持ったときとか。
そうそう、お母さん方とかにも、こういう細胞の一つ一つの 大切さみたいなのを感じてもらえると、その子供に対する接し方とかの中で自分の細胞もだし子供の細胞もだし、そういったものをなんか感じ取れると、本当にまた新しい見方みたいな視点みたいなものが加わって、日常がなんかより素晴らしいなって感じてもらえるかもしれないなと。
そうよね。
だからそういうのも含めてポッドキャストやってきてるなんか意味ってあるよね。
よかったんじゃないですか。
はい。まあちょっと思い切った挑戦でしたけど、講義を出してます。で、もう一回あるんでね、パート3も聞いてもらえれば嬉しいです。以上、お相手は科学教室の先生タツでした。
ゆりかでした。
バイバイ。バイバイしてこう。